ムスカ大佐だ。パソコン教室、スマホ教室を依頼するなら、II パソコンにしたまえ。講師を派遣する。割見て@gmail.com までだ。見える。見えるぞ。
マサイカサシです。
藤井21です。
カーズSPのカーズです。
はい、というわけで、サルビー、
はい、
でございます。はい、はい、
本年もよろしくお願いいたします。
あ、そうです。本年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、我々3人の顔合わせとしては今年初。
そうなんですよ。
まあ年に4回しか、
はい、確かに
会わないんですけど、
季節の移り変わりとともにっていう。
はい。
なんですけども、カズさんは1回ね。
あ、そうです。僕は編集室に1回出てますんで、2度目ましてですね。
はい。はい、今年もよろしくお願いします、
はい、
ということなんですけれども、
はい、
メールをいただいております。
そうです。
エミコインパリ記者からいただきました。はい、サイド B 宛てのてみたびのお三方ごきげんよう。と
ごきげんよう。
フランス在住エミコインパリと申します。
ボンジュール。
おお、
本当に
海外の方が聞いていただいてるんですか。
本当に、ね、だからそうですね、フランスに住んでらっしゃるエミコ記者。
すごい。
へ
え、そうですね。ちなみにこれ、日本時間で、12月31日に送られてきてます。
ちょっと時差とか分かんないですけど
届くのだいぶ遅れましたね。
すごい。でも多分だから去年の、勝手にアカデミー賞を多分聞いて、
ああ、はいはいはい、
送ってきてらっしゃるみたいで。
なるほど。
3ヶ月に一度の楽しい番組ありがとうございます。お三方の声やストロー系の音で日本の季節の移り変わりを感じています。
そう
そう、やっぱり海外に住んでらっしゃるから、
は
いはい、あ、やっぱりお花見とか、
はいはいはい、セミの鳴き声、
はい、
そう、
は
い、そういうのがね、なかなか普段では聞けないかもしれないのをここで味わっている。
じゃあ、あの外収録って意味あったんですか。
意味あったのかもしれないです、うん、はい、ところで昨年の大晦日に配信された今夜決定勝手にアカデミー賞2025を拝聴しました。松崎住職、カーズ SP のカーズさん、それぞれのらしい発表は素晴らしいものでしたが、藤井21さんのあのひよったあれは何ですか。
ひよったひよった、
そこは2025年ランジェリー賞の発表でしょうが料理はあ
はあってなんだ。
藤井21さんの本業は知りませんが、熱文字的には下着にうるさいおじさんの印象しかありません。
ちょっと待って
はっきり言えばがっかりでした。2026年は日和らず下着にうるさいおじさんとしての活躍を期待してます。お三方今年もよろしくお願いします。
僕の本業って下着にうるさいおじさんなんですか。
本業は知りません。
本業は知りません。まあその流れ的に言うと、下着ランジェリー関係の方だっていう認識でよろしいですかね。このパリメリエミコインパリさんにとっては。
ああ、だから下着を喋ろう。うるさいおじさん。
そんなに喋ってたかな下着のこと。あんまり気になるんですけど。
いや。
いや。
おいって今そう突っ込みが入りました、うん。聞いてる人から。
本当ですか。
何まともなふりしてんだよ。何社会人になってまともであることが是とされてきすぎてないか。
本当ですか、
うん、
ああ、だからちょっとその辺でもしかしたら守りに入ってんじゃねえのかお前と、
うん、
もうこう部下もできと
そうそう、
守るべきものができ
あれですか、同じような内容をね、
はい、
悪玉おじさん記者からもいただいてまして。
あ、よく
メールいただいてありがとうございます。
これね、うちら3人に3人あってそれぞれにね、
あ、そうなんです
ね、いただいてて、はい、結構メール文面自体はちょっと長いん
で、はい、あ、ありがとうございます、
ね、ですよね、
なるべくね短い方が読まれやすい、
はい、
こういう番組
そうですね、結構かいつまんで読みますと、藤井さんへのお願い、
はい、
買って、 どういうわけか俺はサイド B で下着担当みたいになっちゃってるんだよななどとすっとぼけたことをいつまでも言ってないで早く腹をくくって下着の話をしてください下着のことを調べていたのは昔の話で最近はそんなことはしていないとごまかしたりとまだどこか迷いが見えるというか潔さを感じません。若さなのかなみたいなことを、ね、
あの今めちゃくちゃ恥ずかしいです僕めっちゃ恥ずいですけど何なんだろうこの感情恥ずかしそんな風に見えてたんですね、
うん、あの中二病です。
中二病ですね完全に、はい、恥ずかしい。
そんなこと言ってたかな。
いやそんなこと言ってたかなって言ってたかな
そもそも下着の話を熱量高く始めたのは藤井さんだよっていう。
だから必要に迫られるってことあるじゃないですか世の中、うん、だからここでは言っとかないと下着の話しとかないと先に進めないってことは世の中往々にしてあるわけですよ、うん、
下着の話をしないと先に進めないことがある。
ありますあります。もちろん
往々にサイド V でそんな展開ありましたね
なかったでしたっけ。
本当かな。
あるんでこれはもうそんなにか、
うん、
あの求められてはいるんですよ。
求められては
需要あると言ってる、
うん、需要ある。
ただ別に求められてるからといってあれよ、求められてたことだけ出し続けるとね、よく芸人さんで言う一発屋みたいな人の感じになっちゃうから、ちゃんと出す部分出して。
あ、もう決定してるんですね出すことは。
いやまあ
出すことけ
もうそうじゃなかったらもう実力でねじ伏せるしかないみたいな感じ。
そうですね。なるほど。だから需要と供給をちょっと一致させようってことですね、
うん、かもう下着以外の、ちなみに悪玉おじさん記者的には、はい、藤井さんはアニメの中の料理を語るイメージより下着と純愛ものの作品を好むといったイメージが強いです。
もう中二じゃないですか僕
思春期
真っただ中じゃないですか。
どうですよ、今期の話ですね。ちょっと窓聖兵のスレーブ2、2で2期で3ホックのブラを見ると胸の大きな子はブラのホック数が多くなる。これは藤井さんが教えてくれたことだ。藤井さんありがとうと今でも心の中で俺を言ってるそうです。
じゃあベストキットのこれは窓拭きが技のあれになってるみたいなことじゃないんですよ別に。
真剣ゼミでやったところ
だ。やったところだ的な
みたいなことだ。一応
予習バッチリってやつですか。
助けにはなってるみたいです。
じゃあよかったです。人のためになってるから。
なんで今後もあったら出してってもらえれば。
そうですね結構少ないんだよな案外。何なんですかね僕思うんですけどちょっとだけいいですか。
はい、
こう昨今の流れか二極化してると思うんですよ。下着か下着じゃないかってアニメって
下着か下着じゃない
か俺か俺じゃないかみたいな話。
違います。
ローランド的な話です
俺か俺以外か
俺か俺以外か。下着を見せるアニメっていうのはもう下着に特化したアニメになってくるんですけど、それ以外ってもう一切の下着を排除するんですよ。やっぱ昨今の規制だったり、
うん、
コンプライアンス的な、
うん、
そういう波音に乗ってるのか、うん、やっぱりそうなってくるとやはりこうアクシデント的なこう下着パンティブラっていうのが我々としては結構いいわけですよ。
求められて
る、はい、それが少なくなってくるとだからほらパンティだよって見せられても何もない、うん、来るものはないわけじゃないですか。
まあ、その物だけ見せられてもっていう、うん、
ですよね。
でも前からそうじゃなかったっけ。そんなことないかな、だいたいなんかパンチラーシーンがあるアニメって
お色気じゃないけども、うん、着替えシーンがたまに出てくるっていうのは昔は確かにあった気もするけど、
あそう
か、なんか最近もあった気もするんですけどこれちょっとあんま覚えてないですけど
僕この間、転生ダイナの王子見直したんですけど、
うん、
時折見せるパンチラがすごくいいんですよね、
うん、
あの作品
お色気で売っていない作品の
バトルシーンとかでちょっとチラッと見える純白の白のパンティーとか、はい、これはすごくいい非常にいいということで僕から伝えられることは
まあそれはそれとして貴重な意見ですよね。
はい、
まあ、そういうのに出てくるのが一番
一番いい。
だから、 エロ漫画雑誌に載ってるエロ漫画よりもジャンプに載ってるちょっとエッチな漫画の方がエロく感じるみたいな
興奮する的な
ことで ですかね。
はい、
はいはい、
うん、僕、まあまあ、僕統括なんですけど、どっちもいいかなっていう。
ちゃんとジャンプもエロ同人だと思ってる。
まあまあまあまあ、抗議の意味でね。
はい、
もうチャンピオンなんてもう
すごいですね。
とんでもないです。
すごいですね。
怒られる。
いやでもバキはやっちゃってますからね。ね。
で、サガですから
。サガで、はい、それだけで一巻出てるて、
はい。ちなみに悪玉王子さん記者はですね、そのカーズさんの。先だっての長いメール特集のサプライズ出演お疲れ様でした。とても面白かったです。
ありがとうございます。
カーズさんはエッチなアニメ語りだけでなく真面目なアニメ語りも実は得意なことが徐々に浸透してきてとても嬉しく最初その辺でした
よ。そうでしたよ、
はい、僕その立場じゃありませんでした。
うん、最初
だったはずなんですけどね。
最初ラノベの話でしたよ ね、
1回目は、はいはいはい、1回目の登場はラノベの話を真面目にしていました。
でもね、みたいな話もね、いただいておりますんで、
はい、まあちょくちょくまたもち達夫さんに声かけられた時には出たいなと思ってます。
うん、
はい、
そうですね。あの僕もね、あの達夫さんから連絡来るんですけど収録の2時間前とかで、
あ、そうです、
あるある。
僕もそうでした、
はい、編集長あるあるです。
あのブラック企業みたいな。
本当そうですね。
あるある、これ就業間際にこれやっといて、ね。感じのね、連絡をいただいております。
無理無理ってやつです。
そうです、もう無理なんでね、なるべく早い連絡を編集長にお願いしたいんですけども、その私にも悪玉王子さん記者からね、
はい、
いただいてまして、
はい、
グノーシア特集解説会をやっていただき視聴ポイントのレクチャーをしてもらいたいですと。グノーシアね、
はい、
今期、まあ、連続2クール
連続でやってます、
ね、はい、やってます。私のグノーシア視聴法はとっくに推理パートの部分は理解することを放棄しており、
うん、
ひたすら SQ ちゃんとコメットちゃんが出てくるのを待つという言い方です。ですから主人公のユリがそうか分かったぞ的な推理で確証をついた時も全くピンときていません。ですがグノーシアのすごいところは全く理解をしようとしていなくてもおぼろげに内容が伝わってくるところ、ところです。グノーシアのゲームもやり込んだ勝利さんならさらに興味を引くような裏話を持っていてより作品を深く知ろうとするきっかけを与えてくれると思うのですという感じで、まあなんとなく見てる人にも良さを伝えてくれないかと、
うん、はい、この人と大体一緒で、
はいはいはい、
キャラクターが魅力的なすぎるあまりに、うん、僕も推理を放棄してて、うん、毎回犯人が変わるんで何せ、うん、推理のしようがないんですね、うん、アニメ的には、うん、ゲームは違うんでしょうけど、うん、なので僕はもう単純にもうキャラクターを見て楽しむとしてすごくよく楽しむ、う
ん、はいはい、いや僕もゲームなんで、うん、自分が推理しないとたどり着けないみたいなのの一方をアニメは推理してる人を見るじゃないですか、
うんうんうん、
だからどうなんだろう、みんなの中で例えばそのコナンとか金田一少年とか、
はい、
アニメで推理物を見るときって推理してるのかなとかもちょっと思ったりとかもして、
その2つはするんじゃないですか。
しますね僕も。
でも2つならばね、
でも結構コナンの映画って、
はいはい、
推理どうこうとか犯人どうこうとか、まあ、あんまり話題にならなくないですか。
ここさ最近だと特にアクションシーンがどうの
とか誰かと誰かがくっつきそうでそうそうそうそうみたいな感じのところが見に行って、だから俺も基本的に推理はしないので、
あ、そうな
ん、はい、だからあこの役職をこう使ってるんだなとか、
うん、
ゲーム内に出てきたこのキャラがこの役職にいることで起こるイベントとかをこう消化してきたんだなみたいな楽しみ方はしてるんですけど、だからこの見方でいいと思います、
うん、はい、なるほどね。
ちなみに僕は、ジナとステラが好きです。
ああいいですね、
はい、
ジナいいですね。
ジナのねあのけなげな感
じ、そう
そして、ステラの早見沙織ボイスで、これいいのがステラっていうのが言ったらあの船の、なんか管理を担当してる要はのがなんか人型をしてるだけなんですよね、
うんうん、
だから館内のアナウンスとかもあれ早見さんじゃないですか、
うんうん、
だからあの2つ早見さんを楽しめるっていう、
なるほど、
はい、これが人型になるとこうなるんだみたいな、
うんうんうん、
で、あのなんかちょっと尽くす感じたまらないです、
ね、たまらないです、う
ん、あとみんな服が特徴的で、すごい服着てるっていう、
あのセンスすごいですね
これを一人一人にやって、太もものなんでここ空いてるのみたいない
や、あれだけミラーになったら、うん、ああいう服が可愛かったりするんですよ、多分。
そうだから、あのキャラクター可愛いで、僕も基本的にアニメ見るのはもうあのキャラクター可愛いで見てますし、うん、まあ、僕もだってアニメは好きな女の子と出会うための合コンの場みたいな感じで
思って
るので、合コンの場、ナンパの場だと僕は思っているので、ね、だからこの見方でいいと思います。その中でストーリーがどう展開していくかだけでいいと思うので、はい、なのでアニメの見方は合ってます、うん、はい、
最近といいますか、特に、まあ、キャラクターに対する推しっていう文化も、
うん、
浸透してきましたし、
うん、
だからそれでいいんですよ。だからキャラクターメインで楽しむ人生でいいんじゃないですか、
うんうんうん、いいと思います、うん、はい、という感じで、すいません、全然こういう魅力があるよなんて一口も言ってないんですけどこれで良かったでしょうか。はい、っていう感じで、ちょっと私のアニメの見方みたいなことを喋ってましたけども、
はい、
それの頂点にいるのはカーズさんという、
ほう、
アニメを見るのは恋をするために見ている部分があるという。
僕は初恋を何度もやり直してるんで3ヶ月に1回やり直す人生なので、
本当にグノーシャみたいなループものみたいな、
ね、ループです
毎回毎回
だから大体その終わり時期あるじゃないですか、6月とか、
はい、
6月とか、
はい、
ああいう時はグノーシャでいうプシューカシャーとこうプシュー冷凍されるあの感じ
でオールドスリー
起きてるわけですね、
毎回が。そうです。で次の 翌月になるとまたいっぱいアニメが始まって、はい、またそこで目覚めるはっって目覚めて楽しむ、
シュタゲグノーシアルートに、
ね、そうです
ね、もうカズさんはもう円環の中に
喜んで入って出る気ないってこのループから抜け出すんだじゃないんですよ、
はい、
抜け出す気ゼロ、
抜け出したくない
ない、ね、アニメの女の子たちと仲良くしたい
です、はい、そのカズさんなんですけども、ね、その3ヶ月に1回カズさんの、
そうですね、
初恋を聞いているということで、
はい、
じゃあここでちょっとお待たせしました皆さん、
はい、
カズさんのね、前期の初恋をちょっとお伺いしようかなと、
はい、これ101人目でいいんですか、102でした
っけ、
あと前回が、だから半年前がちょうど100になります。
あ、そっか、
で前回が
102か3かな、じゃあ
ですかね、
だから一つ の、はい、時に2人選んでる
パターン、
確かパターンもあるので、
はいはいはい、
大体そのぐらいですね、じゃあね、
うん、
じゃあ早速いきますね、
はい、
2025年の秋アニメ、
はい、
僕の彼女なんですけども、
はい、
トアの夕暮れ、
トアの夕暮れ、
はい、
はい、
アモルさんです。
お
ー、トアの夕暮れのアモルっていうですね、まあ、少女、幼い女の子、
はい、
出てくるんですけども、
はい、
いわゆるこう三角関係でいうところのいわゆる負けヒロインポジションなので、
うんうんうん、
主人公の代わりに俺が幸せにしてあげたい系っていう、カーズ何パターンかある、
はい、
初恋のうちの、割とゴンブトな一パターンなんですけど、強い黄金パターン、
ゴンブト、
ゴンブトな、割と僕の中で鉄板の作品の中で幸せになれない女の子を俺が代わりに幸せにしたいパターンなんです。
結構その方が結構入り込めますよね、好きなキャラとして、
そう、
この子と付き合いたいとかって思う気持ち
になります、
なります
ね、このパターンが一番強いかもしれません、
わかります、はい、非常にわかります。
まあ、ちょっと見てない方に向けてざっくり説明するんですけども、
はい、
まあ、主人公のアキラと男の子がいて、まあ、現代から、タイムリープといいますか、まあ、眠りについて200年間ぐらい眠りについて、うん、まあ、目覚めて、で実はガラッと世界が変わっている中で冒険する話なんですけども、はい、うん、でそのアキラはもともと眠りにつく前に婚約者でトワサって女の子がいるわけですね、
はい、
うん、でまずそこでアモルはアモルの方に恋心が向くことはまずないわけです、
うん、
その上にさらにその眠りについて目覚めた後に夕暮れっていうトワサと同じ顔したキャラクターが出てくるんです、うん、
はい、
でなおさら目がないわけですか、
うんうん、
恋が成就する目がないじゃないですか、うん、しかもですよ、これちょっと後半の展開のネタバレになりますけども、アキラと夕暮れが寝たきり状態になって、その間7年間ずっと彼女は世話するんですよ。 アンブルちゃんがずっと寝たきりの2人を世話したりとかして、で7年経つんですよ、うん、そしたらめちゃくちゃいい女になってるんですよ、うん、グラマーな、はい、おっぱいも大きい、もう、はい、子供も産めると俺の恋愛対象っていうか、あの、はい、俺と結婚してもいい年齢になってきてる、よしよしと、
罪問われない年齢
そう、うん、逮捕されない年齢になったと。でそれで2人が目覚めるんですよ、7年後に、はい、するとですよ、このアキラと夕暮れが若干こうイチャイチャというか意思をなんか通じ始めてるんですよ、こうますます居場所ないじゃんっていう、
うん
うん、で結局そういうところをアモルちゃんはあの、まあ、悪いやつに狙われちゃうっていうのが、まあ、クライマックスの展開になるんですけども、うん、かわいそう、本当にね不憫、
いわゆるその昇進のね、
そうなんです、昇進を疲れる、
疲れてっていう、そこにいたのがカーズさんだったら、
ここに俺がいたらね、4人目の人物とあのメインキャラクターとして、
ね、いたら
公式サイトで4番目に僕が並んでるんですよ、僕の顔がこうやって
結構な上位の
上位のポジションに僕いたら、
メインキャラにいたらそんな展開にならずに済んだのに、ラッキースケールで終われたのに、
そうなんです、そもそもこの作品 その200年後の世界ってあのエルシーっていう結婚制度になっていて、多分多妻なんですよ、
うん、
確かに、
あ、はい、
別に男何人女何人でも、うん、いわゆる家族になるっていう、うんうん、それが当たり前なので、別に3人でいいやんと思うんですよ、
うんうん、確か
に、アモルちゃん もう3人でいいじゃんって言ってるんですよ、
うん、
だけど主人公が逃げ切らないと、てめえっていう何逃げ切らないタイプ取ってんだよ
その制度ではないところから来てるわけですから、ね、
そうそう、まあまあそうなんですけど、
あれですね、最近なかなかなかったその恋愛物の主人公にイラッとしてる人って、
あ、はい、あ、そうです、あの僕心本当狭いなと思いましたマジで多分このアニメ主題はそういうところにないんでしょうけど、まあ、でもね結構でも、まあ、愛とか、うん、そういう一応大きいな、あのテーマはある中での、うん、中でなんかそこだけが僕主人公に対してはイライラしながら、
まあ、だから現代から現代の価値観そのままでその世界に行っちゃったから、うんうん、やっぱりその一夫一妻制というかの形がも
う
こびりついてしまってるっていうね。
でもね、順応してもいいと思うんだよ
誰に言ってるんですか、
いや主人公
そうだな、ね、だってカーズさんがその世界にその要は、コールドスリープみたいな感じで行ったら、はい、あの何人とも結婚していいですよ、付き合っていいですよ、
えいいのって言って、
ね、
マジで
って100何人いるわけですか、
そうです、
ね、今までに、
そういや今そう、今までのずっと歴代の彼女たちもあの違う世界線って言いましたけども、一緒の世界線でなんかみんなでこう交わるのもいいですよね
だから、ちなみに今あれ、ネズモジマニアさんでね、
はい、
書いていただいてます、あのカーズ歴代初恋キャラね、
はい、
書いてても、先代、第101代が、アラトナギさんだったということで、
はい、
だからやっぱりおっぱいがやっぱり
ああ
おっぱいなんですかね、
そこ行っちゃうかなやっぱな外見的には
で、だからまたね、ナギさんはね、そのマキヒロインとかそういうね、あれそこにいないキャラクターではありますが、うんうんうん、
っていうかそういえば、うん、このトワさんも夕暮れもあんまり胸ないんですよ、うん、そこでも勝ってるんですよね、うん、アムルさんは、
う
ん、だそういう意味でもいやちょっとこれ一応やめてやめてやめて18禁のいやしゃぶりたいなって思ったけどやめた、う
ん、はい、じゃあちょっとマイク止まってからちゃんと僕と藤井君の責任もね、はい、聞きますんでなるほどね、
そうなんです、
はい、
やっぱそうですね、やっぱおっぱい大きい子はやっぱ弱いですね、
うん、バブミと言いますか、
バブミでおやりたいもう一本アニメまあ面白かったアニメとしては はい、笑顔の絶えない職場です、
はい、
ね、
絵がたい、
これちょっと触れておきたいなと思いまして、ほぼ女性しか出てこないいわゆる、まあ、友情ゆり的な感じなんですけども、
ね、
まあ、主人公は女性の漫画家さんなんですけども、うん、二見奈々って名前なんですけど、
はい、
で彼女が、まあ、いろんな女性との、まあ、友達関係とか仕事、まあ、主に仕事関係なんですけども、うん、そこはね非常にちょっとゆりゆりしくて、ね、よかったです、
あれはゆりハーレムみたいな感じになってますよね、
うん、
本当に確かにな
んかみんなでなんか同じ部屋に集まってなんか、ね、みんなが好き
そう
本人はねどっちかというとそのまあ陰キャというかなんというか
あのメンタルが弱くて、うん、
弱弱でね、
すぐにそうポメラニアンみたいにグズグズっとなっちゃうんですけども、うん、なんかそこをみんなでチヤホヤするっていうのがね、うん、たまんなくて、ま
あ、そのぼっちちゃん系のちょっとみんなから
あそうです
チヤホヤされる
系統は
系統一緒ですね、陰キャでってところ、
まあ、ジャージの色がちょっとピンクか、
うん、確かにその違いです
どういう違いかもしれないですけど
担当編集さんが、うん、あのクール系の美女なんですけども、うん、まあ、その人も割とその表情が顔に出にくいタイプなんですけども、うん、まあ、実はかなり気にかけていて他 の, あの編集さんからうちでも描きませんかって言われた時に完全に浮気されたみたいな嫉妬を燃やしたりとかして、うん、完全に彼女面じゃんと思って、うん、たまんないですあのシーンは
本当嫉妬でしたよね
そうそう
寝取られる
まさにやばい粉かけられてるのはっていうのもありつつ家帰ったらその友達の妹がアシスタントでいるんですけども、うん、もう奥さんですよもう
精細ですね
精細です精細ポジでなんかそのあたりよくできた奥さん感も、まあ、満喫できるし、はい、なんか本当にこの辺も非常に面白かったんでちょっと撮りたくなかったんですよ
映画展は良かったです ね,
ね最後まで素晴らしかったです
はい、
はい
というわけで、ね、世の中の漫画家さんみんなあんな感じなのかな
って思偏見入りますよね結構
みんなあんなに可愛くて
あ確かに
編集さんもみんなあんなに綺麗 で,、
ね、であの作家さんもチヤホヤしてくれ て優しくて
ゆりゆりしてて、
ね、
あとニューゲームの、ね、ゲーム会社ってこんなに女の子がいっぱいなんだって思ってたあの頃をちょっと思い出しましたというわけで、はい、
はい、
前期の振り返りでございました。
熱文字。
2026年1月からのアニメ新番組全部見てみた件サイド B 略して乗ってみた B
句読点が多いな
それ全くついていけませんでした、うん、
ちょっと打ち合わせもなし急に始めるのやめてもらっていいですか
ちょっとあれ2026で合ってるよなっていう
探り探り自分の記憶を探りつつ
だったからちょっとゆっくりになってしまいましたがでも細切れの方が素材として切り抜きやすいかもしれない
これがどこぞで
まあでもね、我々も、新前言に対抗して、
はい、
サイド B をやっているということで新前期はもう配信、はい、これ収録してる時点でもう配信
されてます
ね
されてます、
はい何をどういうランキングになってるのかっていうのは僕は全く、
うん、そうですねこの3人は、
はい聞かずに、選んでおります、はい、なので、話の内容が、一緒の場合があります、はい、
もしかしたらね
はい、はい、これマジであります、うん
割と聞き返すと、はい、そうなんですよ
ね同じこと結構同じラインのこと言ってるなっていう
でも同じ作品を見てるわけだから、
は
い、
それは
しょうがないよっていう
パクってないよってことだけは言っておきたいです、
はいはい、ご了承いただければと思いますはい、でただ集計方法が、本家とは違いまして、おのおの我々3人がそれぞれ10個この時放送されているアニメで好きなアニメを選びましてその中から、3人が複数に2人以上選んだアニメのみ語るという、はいそういう感じになっておりますそうですね、もう本気みたいにその10作品20作品
20ですよね
20とかやっちゃうともう
疲れちゃう
長くなっちゃう長くなっちゃうしいらんこと言っちゃいそう
危ないね多分高が外れちゃう
はいもうありますのでね絞っておりますはいそれでねその今期のアニメなんですけれども、
はい、
今回ね少ないんですよかぶったの
ほうほう、
うん
7つ
少ないですね
一番少ないぐらいじゃないですか
過去一かもしれない ね,
うん
そうだから結構好みがばらけまして、うん、だその中でもこの3人の中の最大公約数となるこの7作品、
はい、
を紹介させていただければと思いますので、はい、まずはその7作品、一気にまずタイトルだけ読み上げさせていただきます。五次元順になっております。1つ目異国日記、2つ目綺麗にしてもらえますか、3つ目正反対な君と僕、4つ目早々のフリーレン2期、5つ目29歳独身中堅冒険者の日常、6つ目姫様拷問の時間です2期、7つ目魔王の娘は優しすぎる。はい、
これ過半数でロリ多くないですか。だってフリーレンも見た目ロリなんで、
はい、まあまあまあ、
ロリかな、
幼い少女、
そうか、
特に
ロリババアというか、
その後半4つというか、まあ、3つでもいいでしょう、
はい、
ロリ枠がすごいなという。
だからまあこれまあちょっとあの中堅冒険者に関しては
まあそうロリかって言われると
その辺も話していきますかじゃあ、
はい、最後はあのめちゃくちゃロリーですけど、
はい、そうですね、そうです。
はい、というわけでね、はい、じゃあその、まずはロリミを払拭すべく一作品目ですね、
はい、
異国日記でございます。
はい、なんか最初に真面目な方を片付けようみたいな。
いや、たまたまたまたまで、これ本当五十音順で本当たまたま最初が異国日記になったんです
ということにしておきましょうか。
看板だけ綺麗になったという。
はい、この異国日記、異がね、あの異なるその、うん、じゃなくて違う国と書いて異国の日記、う
んうん、面白いねこれ。
いやすごいですね。
すごかったですね。買ったっていうか、まあすごいんですよ毎週、うん、僕ねやっぱ沢城みゆきさんの演技がめちゃくちゃしびれる。
いやすごいですよね、あれ
すごい、あれ
あの人のやっぱこうなんか生きづらさを、うんうん、あの演技がなんか、うん、なんかわーって言われた時にちょっと待ってとか言うじゃないですか、うん、あの普通って言われて、うん、うーってもだえるところとか、うん、本当にねグッときますね。
そうリアルじゃないかもしれないけどリアリティがすごくある、あの演技とあの声質のトーンのあのトーンですよ。その本当にリビングで喋ってる、うん、人見知りしてる、うん、音の対話のトーンっていうんですか。
そうですね、
だから喋ってるの聞いてるだけでちょっとこっちもグッてなっちゃう、
うん、そうそうそう
気持ちというか、
たまにうーってなるんですよね、うん、あれなんかエロいんですよね。でもこれ
え
あスケベスケベ
ちょっとエロい、
エロい
エロいです。
あそう
ちょっとエロさを感じる。僕ちょっと何でしょう、生活感のあるとまで言わないですけど、なんて言う、ガシャッ、カサッとした声、なんて言うんですか、これ、うん、まあ、低音ボイスまではいかないですけど、うん、それ系の声好きなんですよ、うん、になんかそこにエロさをちょっと感じる、
うん、だから作ってない素の声っぽい感じっていう
が、なんかすごいエロい感じ、
はあ、そう
好きなんですよ。
まあ、色気はあどうなん、まあ、色気ないのがエロいみたいなことなのか。
そうなんですよ、
普段の下着がエロいみたいな。
あそうそれマジでそう。
なるほどね。でもまあ分かる分かる、
うん、
分かる。
ブラトップがあのユニクロのブラトップがエロいみたいなことです
それ
あ生活感が出てるから、
うんうん、なるほどね、
はい、
まあね原作の山下智子先生もね結構
BL
のね、書いたりとか、うん、あとまあ一般向けなのがあの「ドント・クライ・ガール」とかで、ね、あの結構、まあ、尖ったというか、まあ、エロに言ってもおかしくないような内容では、う
ん、多分にじみ出るエロ気がある。
うん、
ただ別にストーリーとか内容自体がエロくないから
全然
もうそこにエロさは皆無だし、むしろちょっときつってなるんですけど、うん、その分だからその声のなんか良さが立つ。
なるほどね、
すごいな、異国日記にエロさ感じてる人でもいるんです
か。これは多分サイド A と被らないと
思います。異国日記というか沢城さん にエロさを感じてるんですかね、もはや
中の人みたいな、うん、僕あの、うん、異国日記ってあの回想シーンとかになった時に、はい、うん、あの そこ例えば居酒屋で喋ってる時その居酒屋に座ってる体でその物語がだからこの異国日記っていうタイトルになってると思うんですけど、なんかあの辺りのこうなんか漫画力なんですけどそれは、あの辺の見せ方というか演出ですか、あれはすごく面白いですよね。
だからなんかそういう演出とかそういう演技とか音とか見るとやっぱりその漫画もいいけど、だからこういうアニメを見てる意味みたいなのが
ありますね。
ちょっと見えて
急に砂漠になったりとかするのって、多分アニメであのカラーだからこそのウォーっていうのが出てきますよね、あれは。
でちょっと砂を踏みしめるちょっとギュッ
て
な
った
りとか、
いやー本当アニメいいアニメ見てるわって感じするんですね、これね。
だからよくあるじゃないですか、そのおすすめのアニメ、アニメ好きだから、はいはい、好きなアニメなんかおすすめのやつないって言ったら、僕今期だとやっぱり真っ先に僕異国日記、
そうですね、
あります。
相手が誰でも
すごい進めやすい、
か人見てあここまで踏み込んで大丈夫だなって思ったらもうちょっと踏み込んで別のやつ言ったりするんですけど、まず一歩目は異国日記かな。
今面白いのなんかあるって聞かれた時に言えますよね、これは
言える。他のが言えないとかじゃない
です
か。
そうですよ。そうなんか今の話の方向性が、
他のがダメと言ってるんじゃなくて、
普通にお堅い職業の人、お堅い性格の人にでもおすすめやすい。
そうですね。万人におすすめできる感じですね。
はい。異国日記。
そうです。これ創作が好きな人はぜひちょっと見ていただきたい。
ね。ああ、創作。なるほどね。
不動産屋だと弁護士かなんかの人は、なんかまあ小説とか全く読まないんです。物語を必要としない人がいるんですかとか言う会とかって、うわー分かると思って、ああいうなんか全くねこう価値観の違う人と出会った時の、あの戸惑いとかもまたすごくしびれるんで、ぜひ見るべきところいっぱいあります。これ
多いですよね。なんか説明ゼリフとかじゃない、そのキャラクターを表すちょっとリアクションとか、
そうですね。
だから本当は多分ストーリー上は特にいらないようなセリフとかも、だからこのキャラクターを説明する上でいるんだろうな、これとかなんか思っちゃう。本当見るたびになんか心現れるともちょっと違うな、
違いますね。
なんかでも見てよかったなって思う。
でも違う、僕人生を追体験してる感じはすごくします。
あ、
なんかこの人の人生をすごくなんかなぞって生きてる感じが味わえて、没頭してるっていうのかな、だから没入してるというか、なんかそういう面白さありますね。
はい、というわけで、一つ目異国人気でございました。
はい。
そして二つ目、綺麗にしてもらえますか。
いや
ー真面目な
真面目ない
やご本人は真面目に仕事、仕事、お仕事アニメ。
はい、お仕事アニメでございます。はい。
何か
皆さん何か問題でも。
誰も何もまだ言ってないですよ。
そう、クリーニング屋さんのね。
そうですね。記憶を3年ぐらい前に記憶をなくしたあの美人のクリーニング屋さんのお仕事。
はい。
あの漫画が原作なんですけど、まあアニメですね。
はい。というわけでこちらね、なんとメールをいただいております。はい。はい、イルカホテル記者ですね、サイド B の皆様ごきげんよう、イルカホテルと申します。
ありがとうございます。
新年早々思いました、皆さん綺麗にしてもらえますか、好きそうだなと。
いや、
見始めてすぐサイド B 案件だと思いメールしました。ヒロインの黒髪リボン、清楚っぽい胸部のパイスラなどなど、童貞を殺す要素満載です。金目クリーニングの匂いだけでご飯3杯食べられます。おかわりお願いします。さすが服部充先生だと思いました。
わかる。
はい、
僕の中でエロじゃなくてフェチなんですよ。
あ、
その、はいはい、なんかうなじだとか、この前海で泳いでて、はい、金目さんが、どこで着替えるのかと思えば物陰で普通に 水着脱ぎ出すんですよ。
そう、
あれ
やばかったですね、
やばいです、大丈夫これみたいな。
いや、そう、普通にその競泳水着みたいなの着てたの、熱海が舞台で、
そうですね、
海の中でわーっと泳いでて、そう、なんかその砂浜崖道路 みたいな感じだから
熱海の街並みというかあそこですよね、う
ん、
はい、
だからコカニになってる、うん、ではカニになってるんですけど、ここで水着を
周りをキョロキョロしながら水着をガバッと抜き出して、
そうそうそう、いや俺これ三平さんとかでやってるその二次元再大使のヘルスでも言ったんですけど、はい、これ証明すんじゃないか
で、
いやマジで、いやマジでノションするぞと思って
ノション、
うん、キョロキョロ見てこうしゃがんで、え、な、なん
上の方からね、うん、見始めるからね、
えと思ってびっくりして、そしたらああ着替えてたの、うん、マジあれミスリードじゃないあれ
ノションだと思って、だそっちの方にリードされてる人はいるってことですよね、
うん、その後俺と三平さんマジで同じ意見だった、
すごい3分の2が
そう、だからね、その
フェチじゃなくて変態じゃなく
ていやフェチフェチ、これはフェチ
プレイです、
フェチ
プレイじゃプレイって、
いや誰かにやらされたり誰かに見てもらいたいんだったらフェチ、
うん、プレイじゃなくて
プレイ、いやプレイプレイだし、そうそうそう、これはフェチ、これはすごいよ
すごいですね、
すごい、なんか他にもね、その毎回入ってるそのお風呂のシーンだったりとか、
ああそうですね、お風呂好きなんですよね、うん、金目さんがね、
あと何かにつけてちょっと谷間を見が見える感じ、
で、ね、で男子高校生だったらやっぱねキュンときますよね、
来るあんなちょっとあの優しいお姉さん、
そう結構隙が多いんですよ、その水着脱ぐしもそうですけど、うん、ちょっと隙が多いんですよ彼女ね、うん、そこがまたちょっと
ちょっと居眠りしてるところ、寝相悪いところ
見られ
ちゃったりとか、
これちょっと多分僕見方が結構もう多分お二人ともしかしたら違うかもしれないですけど、怖いんですよねこれ、若干
怖い、
なんか僕原作全く読んでないんで分かんないんですけど、うん、要は3年分の記憶がない
ない
ない
っていうところがいつかそこで裏切られるんじゃないかと思って、
あ、なんかそこに秘密といいますかちょっと暗いものが要素があって
、裏切るって どういうタイプの、
だからなんかそこでなんかものすごい暗い記憶をなく、自らなくして記憶を消したいような出来事があって今こうそれをなく記憶なくした上で今がある、うん、でそれをだんだん思い出してってだんだん塞ぎ込んでいく金目さんになってくんじゃないかと思って、
ああ鬱展開になる、
鬱展開がもう怖くてしょうがなくて僕、
なるほどね、あ、まあ、まあ可能性としてはなくはない、
あと何でしたっけこの間なんかてかめちゃくちゃよく寝るじゃないですか金目さんって、うん、椅子から転げ落ちて寝てた時あったじゃないですか、
あったあった、
そんな寝方あると思っていくら疲れてたとて机に突っ伏して寝るならまだしも椅子から転げ、そうもうちょっと怖いわと思って
そんな怖いかな、
あれなんか病気とかもあるのもしかして、
ああなるほどね、
そっち系もあるのと思って、
そっち系もね、なるほどね、
なんかそれを気にしちゃってなんか怖いんですよね若干、
でもあの日常もののお仕事かと思いきや、うん、その記憶喪失って不穏な要素
を1
個盛るだけでなんか気になる、
めっちゃ気になるんですよそれ、
わかります、
それを早く片付けてほしい早く綺麗にしてほしい、
結構ね、あの服部満先生っておっしゃったじゃないですか、はい、この方サンカレアっていうゾンビの女の子の作品がアニメ化も昔されてるんで、はいはい、やられてて、はいはい、なんかね、それとも通じるものなんですよ、あの記憶喪失 の不穏 なんか不穏な真っ白の中に一個そういう不穏さをポンと置く感じは、なんかサンカリアのゾンビ女の子 の、うんうん、あのあれもラブコメではあるんですけども、なんかそういうのちょっとその儚げな要素があって、
そうだった、はい、
今回もあのそういう意味ではちょっと怪しいですよね、
そうそう、
あの秘密めちゃくちゃ怪しいですよ、
ね、でもそれを全面に出してなくて、
そうなんですよ、
本当たまに出るじゃないですか、
たまに出てたまにあとお仕事も系が出て、
そうです、ね、
基本のベースはなんかもう金目さんすごいみんなに愛される、
私これ初めてじゃないとか急に
言うじゃ
ないですか、何それっていう
とか、その
ざわついちゃう、
その地元の人たちにその昔の話とかしてて私記憶ないんですってとか言うとちょっと空気壊すかなと思って、うん、はぁはぁみたいな感じで、うん、ふわっと濁して終わる感じとか、うん、 このそういう使い方うまいなと思いますね。
うそうなんですよね。
そう、確かに俺もおとぎの町のレナーっていうね、服部満先生の、はいはいはい、がね、結構ね、基本そういうフェチ系の、うん、あの漫画だったんですけど、なんかちょっと要素みたいな、不穏要素、不穏ってことでもない
んですけど、そうなんですよ、
あって
まあそれと結構海潮まで遡るとあれもスクール水着だったし、うん、割と今回の水着とねちょっとかぶって僕は見て笑っちゃったりするんですけど、
まあ、まあ、フェチはね、
まあまあまあ、
からね、
フェチは強いですね。
はい、というわけで、はい、あのサイド B 的な見方だけではない魅力も十分あるよという綺麗にしてもらえますか、
は
い、
ノションはびっくりしました、はい、ノクルかもって
続きまして、正反対な君と僕。
はい、
いやーすごい、俺もう1話で最終回かと思
って。おお、もうすごかった、
ね、
もう
1話がすごかったね、
やばかった、もうキュンキュンしちゃって、もうこんな、
なんか3回して1回その言葉聞いて
る、いや、やばい、
キュンしちゃって、
もう、手つなぐのやばいってもう最高でしたね、あの最後一緒に帰るの、
そのギャルっぽい女の子と、無口な、うん、ちょっとクールっぽい男の子が、うん、同じクラスで、うん、隣の席で実は好きなんだけど、なかなか言えずにちょっかいかけたりとかして、うん、逆に嫌われてないかなみたいな感じののがありつつ、そこまでずっと女の子視点だったのが最後ラストの数分で急に男の子視点になってるっていう、あそこ、いや、
やばいですね、
演出すげえなと思った、
うん、
この演出の構成か、
あ、でもそうですね、
うん、すげえ、
この1話の構成完璧でしたね、あれ
だって多分あの1話、まあだからその20何分、
うん、
とかだけど、もう一本の映画でも全然いけるぐらいのね、
うんうん、
展開でしたもんね。
そうで、別に2人だけで展開されているわけでもなく、クラスメイトの子たちとかもいて、うん、そこもなんとなく関係しつつっていうのもあるから、うん、あれ素晴らしかったですね、1話の構成、
そっからのね、そっから、そうだから1話にして付き合っちゃった、
そうだから最近よくある、少女漫画とかでも多い、付き合うまでは早い、
うん、
でそこからをどうなるかを結構見せるみたいなパターンですよね、完全に、うん、僕ジャンプラなんですけど、これ原作、
うん、
ジャンプラでも読んでたんですけど、でも本当に、あ、付き合うの早って思って原作読んでも、うん、結構そこからの展開もなんかこう、この主人公の女の子 の鈴木がこれなんかもう天真爛漫、ギャルなんですけど、うん、もう結構ギャルギャルしいっていうよりは明るい天真爛漫なキャラ、
明るい子っていう感じ
ですね、そうなんですよね、
ねやかな子みたいな、
なんでそれがまた見てて全然ストレスないというか、すごい応援したくなる気持ちもあるし、
いい子っていう感じするよね、
めっちゃいい子で、これ出てくる全員いい子
ね、
登場人物全員いい子なんですよこの周りの友達含め、あの何でしたっけ、一番あの1話の最後の方で、すげえ友達、私めちゃくちゃ泣き出したシーンあったじゃないですか、あそこのなんか谷君にめっちゃひどいこと言っちゃったかもって、うん、私谷君のこと好きって言ったら周りがお前言えよそれって、
うん、
お前なんか俺とんでもないこと言っちゃったかもしんないっつって、
うん、
であれがお前ら本当にいいやつだなと、
うん、
でこうみんなで後押ししてあげるじゃないですか、最高じゃん、うん、俺もこのクラスにいたかったわと思って学生時
代、ああなるほどね、あのクラスに行って俺が馴染めたかなとかちょっと思っちゃうけど俺は思っちゃうけど、
あそこなんかでも派閥とかない感じが、
うん、確かにね、いいじゃないですか、
あのクラスって
ちゃんと体育祭とかでなんか
そうそうそう
クラスみんな
盛り上がってる
しそうな、
あれいいんですよね、これ非常にいいです、毎週楽しみ、
うん、本当日曜夕方ですかね、
はいはい、
正反対の君と僕のもう TBS の日曜夕方枠をもう担う、
うん、
全然ふさわしい、
強いですね、
もう老若男女いけますよね、これはね、
ちでいい、これは、
はい、素晴らしい恋愛ものを、
うん、
確かにくっつくまで早いよね、最近
そう早いんですよ、
うん、
でやっぱそっからストレスそこまでだけ結構ストレスだったり、
うん、
結構もうフラストレーション溜まってるんで、 ためたくないっていう人なんでしょうね、多分世の中今多いのは。
そう、
ね、
ラブコメ漫画で割と早めにくっついちゃうパターンが多いっていう。
まあ、よく言うだからあのショート動画先に答え見せちゃうっていうのと多分似てるんですよね、はいはい、傾向としては。
やっぱあれよね、そのもう明らかにこの2人ってもう決まってるカップルがある、そう付き合ってはないけれども、うん、そうそうそう、なんか僕ヤバみたいな感じで、なんかもう決まった2人がいて、もうここにはもう誰も入らなそう、ライバルとか出てきてもなんか大丈夫そうみたいな感じのがやっぱり
安心感といいますか、
非常にいいですこれは。
はい、正反対な君と僕でございました。さあ続きまして、早々のフリーレン2期、
俺たちが言わなくてもっていう気がする。もう本当に横綱相撲見てる感じ。
でもその流れで言うと2期はやっぱりシュタルク・フェルンのもうなんかイチャイチャからスタートしてるので、なんか最初そのパーティーちょっと誘われて抜けるかもしれないみたいな話だったりとか、そのデートに行くことになった話とか、やっぱり結構このクールは結構日常パートが
多いですね。
を、まあ、割とメイン、まあ、
前半の方は、
だったりするので、まあ、そこをやっぱりなんかそれこそ安心感というか、まあ、日常を見てるのがやっぱり楽しいな、フリーレンはとは思いますね。
バトルもバトルでめちゃくちゃかっこいいです。
とんでもなくかっこいい、
見てて気持ちいいんですけど、それ以外もすごいです
よ。あの女のあの、魔族の、
剣の魔族の、
あ、そうです、
はいはい、
とのバトルシーンってこんなに原作でかっこよかったっけってなんかなりました
そうですね、
割と数個まで終わってなかったっけみたいな、
かなりあそこ力入ってましたよね。
だからそのやっぱりそのバトルシーンのクオリティとかはもう言わずもがななんですけど、うん、そうですね、その日常の中に入ってくるからこ そ, なんかそのバトルシーンのおおってなるというか、
はい、あの緩急の付け方がやっぱ面白いんでしょうね。
すごいですね、この作品ね。重かじ取りかじ重かじ取りかじの感じで、ちょっと情緒不安定になるぐらいのあのフリーレンがちょっとお姉さん感出すの良くないですか。あのデートの下見というか付き合ってあげるじゃないですか、で、あの感じ僕結構好きなの。もう全くしょうがないな、下力はみたいなあれ結構好きなんです。
若い2人を見守ってるポジションですよね。そうそうそうそう、
で自分は1人温泉へみたいな、
そう、
あいいなこれ。
で最後これは機嫌のいい時の三つ編みなんだよそうだからこれ終わり方全部おしゃれですよね、フリーですね。
本当にオチがすごい、オチいいよな。
だから脚本相当頑張ってますよね、だからね、ちゃんとこのテレビの尺に合わせるようにうまくね。
だからそのデート終わりの2人で、景色見ながら喋るシーンとかもだから結構原作からあのセリフが足されてたりとか、とかもしてて、だから結構そのアニメ化するやつの脚本力というか、何を加える、どう加えたらこの世界を壊さないかとか、どのセリフどのシーンを足したらより魅力的に見えるかみたいなところの足し算の加減が絶妙だなって思いますね、それを今期の方が割となんか感じるかな。
なるほど、
感じですね。はい、というわけで、一応フリーレンは ロリ枠
ロリ、ね、僕の中ではあのロリババアなんですけど、
あ、まあまあまあ確かにね、はい、じゃって言わないだけです
のじゃの言わないだけの、
はい、言わないだけの、はい、というわけでフリーレンの2期でございました。さあここから、はい、
あ、ロリがまさに3つ
ロリゾーンに入ってきます。
3つ続きます。
はい、はい、ロリゾーン1つ目29歳独身中堅犬、冒険者の日常。
うん
うん、
面白い
面白い。これそのロリって言いましたけど普通に面白いですよね
面白い。その可愛い女の子は、あれはサキュバス、
一応そうですね、古代種で、夜の間はちょっと成長して、
そうなんかの家系というか血筋で、そのたまに大きくなっちゃう、
あれねあれすごいいいよな
胸もお尻もボンボン言ってますよね。
ただそのあの中身はそのロリのままだから
喋り方もずっとこの子供のままの喋り方
子供のままで、
あの野田、野田語尾いいっすよね、
なんとか野田、
なんとか野田、
なのだ
めっちゃ可愛い、
可愛いですよね、
めっちゃ可愛い、
これも完全に僕はもう不正作品というか、あの
父親の、
父親としてもうなんかもう娘をあのなんか 見守ったり育てたりする感じのもう視線で、うん、だから主人公の視線ですよね、うん、まさになんですよ、
もうまさにですよね、
なんかわかんないけどロリも増えたし、
でもリルイが実はこの初めってその主人公の男の子のことを男性として見てるんですよ、
そうそう
すよ、めちゃくちゃ嫉妬深いですよね、
あの嫉妬した時だけ語尾が変わるんです
そうそうそうそう、ムキになってね、
人のもの取っちゃいけないんだよとかそうそう、めっちゃいいよ、
ね、あれもかわいいんですけどね、
めっちゃかわいい、
なんかあのハーレムでチヤホヤされてたらもう行くのだみたいなこと言って、うん、もう本当嫉妬全開のところもすごくかわいくていいですよね、
だからそれもどうなんですかね、男性として見てるのか、それともそのやっぱりそのお父さんっていう感じで見てる部分もちょっと
あの嫉妬は、
うん、いや女としての嫉妬ですよね、あれは、うん、
やっぱサキュ、サキュバスの血がやっぱ
りそうですよね、そうか、お父さんを独占したいっていうちょっとファザコン的なのも入ってるのか、
ファザコンか、
でもあのドワーフの女の子は完全に男として多分好きっていう感じですよね、
うそうですね、
いやだからこれ、まあ、29歳っていうね年齢も
若手でしょ
我々からするとね、
ゴリ若手ですよ
でも最近で結構そういう、まあ、おじさん主人公系みたいなのがね、
県政おさんとか増えましたね、
はい、まあ、増えましたけど、その中ではまだ20代って分かってかもね、
全然分かって分かって
タイトルにこの独身ってついてるあたりが、うん、やっぱ結婚意識してる作品ではあるじゃないです
か、確かにそうか、
うん、多様性、
多様性の時代ですよ、
まあね、
30代までに結婚多様性、多様性
でもこのファンタジーの世界は分かりません
か分かんないですけどね全員中堅とかそういう、おじさん主人公が全員年下になっている
まあね、
それ言うそれ触れちゃう
まあまあまあまあ、まあまあ、まあそれ言ったらね、フリーレの話しかできなくなっちゃう
あそうだ
年上、年上のお姉さん、
年上のお姉さん、
お姉さん、お姉さんの話しかできなくなっちゃうから
フリーレ強いねそういう意味でも強いねフリーレはは
い、というわけで、じゃあ続きましてロリ枠かな、でもこれ
ロリかな、なんか分かんないんだよなこれ、
姫様拷問の時間ですね、
まあ、でもロリもいる、
うん、いる、
ロリもいる
いる、けなげなロリ
マジで、あ、どっち、あ、ペシュッツ僕結構推しペシュッツなんです、
おいや、これ2期で姫号ね、2期になるねって聞いて、どう始まるんだろうなと、まあ、普通に1話見たら、その1期の1話ともうほぼ一緒、
一緒でしたね、
一緒のことをやってて、うんうん、で、そう、拷問の時間ですって、うん、もう1期であんなにもう拷問という前提崩れてたら、うん、何を最初にするんだろうって思ったら、そしたら拷問の時間ですってなって、時間を遡ってなんか姫様が
記憶喪失になってしまったからそう一番最初の拷問を再現して
るやろうっつって一番最初と同じ食パンをやって記憶戻って次の
ね、
よかったねって次の話でなんか分かんないけどみんなでバスケットボールをやるっていう意味分かんなすぎ
て最高
もうはいもうこれで
オッケーオッケー片付けたっていう、はい、
これでこのアニメの説明終わりました
んで、はい、
も
う
こっちに行きますっていうね、
そうもう本当そうなんですよこれだって、オープニングからしてそうなんです、うん、一期のオープニングがまだちょっとなんか戦場で戦うかっこいい姫様を見せた後で、うん、ちょっとなんかゆるゆるみたいなオープニングの
映像ファンタジーの振りがね
あったのが、もう今期のオープニングに関してはもう全部ゆるい、うん、もうほのぼのオープニング、
ね、
全部もうそういうアニメ2期からは全部、ね、そうなんですこれは、
そういう映なんか映像をみんなで撮影してるみたいなね、
そう、
はい、
そう
オープニングもね、
そう めちゃくちゃ可愛い全員、うん、最高、う
ん、新キャラ出てきてもすぐになんか
馴染むすげえ馴染む
すぐあの世界観になっちゃう、うん、
そうどの拷問感も押せる、う
ん、いやおもろいな。まあもうなんか改めて言うあれでもないんですけど、
正直、めちゃくちゃ展開したかっていうと別に展開もしないんで、うん、このアニメに関しては
変わらない凄さというか、
そうですね、
変わらずになんか ふざけ続ける、うん、
で
凄さというか、
そうこれ漫画の方は、ちょっと前にも完結した
完結しましたね、
完結したんですけど、うん、これ当初本当に言われてたわけじゃないですか、このトーストから始まって、うん、おい何話持つんだと何話持つんだって言って始まって、結果この完走するところまででみんなが終わらないでくれってなってたんで、まだまだネタはあると探せとロビンソン先生頑張ってくれとなってたんで、まだ全然走れるんですよこれ。
まあ本当やろうと思えばなんか何でもできる
ぐらいね、何でもできる、何でもネタにできますこれ。
らしいらしい。いやーでも相変わらず面白い、
面白いですね、
っていう感じなので、もしかしたら新前編とかではね、その入りにくいやっぱインパクトみたいなのはないですから、もう変わらず、
うんうん、
変わらない味なんで入りにくいかと思いますが、
そう毎週楽しみに見ちゃうんですよねこれ、うん、もう家帰って酒飲みながら本当こうわあ面白いわーと思ってたまに泣きながら見ちゃうんですね。
姫号の2期でございました、
はい、
そしてラスト魔王の娘優しすぎる、
これはロリーですね
めっちゃロリ
ーこれは超ロリ
ーでも
超ロリ
ーでもおもろこれ何ですか、
めっちゃいい、
あれ何あれなん、このアニメ何
ですか、あの歌のこと言ってます、歌のこと言ってます、
歌みんなの歌みたいな、
みんなの急に始まった、うん、みんなの歌もうね、すごいですよ、ね、
おもろいね。
でまず設定自体も、まずこの世界を侵略する魔王がいますと、
うん、
で魔王が、世界もう一歩でこう侵略、こう全世界を制略するところで、踏みとどまってます、なぜなら、娘が可愛すぎるがゆえにどういうこと優しすぎて、そういうことではないと、もうね意味は分からないですけど、うん、分かるロリは全ての前では無力なんですね、
無力ですね、
無力ですね、
だからまあその魔王様がその自分の娘にその残虐性が足りない、うん、残虐性が足りないからその配下の、はい、ジャヒーという、女性に、うん、この娘を残虐にさせてくれと
言
って、まあちょっと旅をみたいなものをさせたりとかするっていうアニメ、うん、まあなんとなくその話だけ聞くと、
はい、
ああなるほどなってコメディタッチになるのもまだわかる、
まあまあまあ
急になんかみんなの歌みたいなの
が始まりましたね、
あれがちょっとやっぱりどうにも抜かりましたね
でそう本当に久野の使い方ってこうだよな、
久野美咲さんね、
久野ちゃんの使い方ってこうじゃなきゃ、
久野ちゃん友達かな
久野ちゃんが最高なんですよね、
でも本当に普通に幼女といいますか、うん、ちっちゃい女の子が喋ってるみたいな舌足らずな演技しますよね、
最高なんですよ、久野ちゃん好きなんですよ、久野ちゃんのオーバードーズですよねこれ、
オーバードーズ
完全にオーバードーズなんですよ、もう多すぎるんですよ
ASMR がはかどる感じの、
はかどりますね、かわいいんだ、
このリンゴはね毒なのみたいな言って可愛い、
そうでそうもう可愛いがゆえになんかちょっと周りの心がすさんだ人たちもそれになんか懐柔されていく感じ、そう、うん、もうそうだよな、可愛いには何も勝てないな、
そうだから魔王だから滅ぼさなきゃいけないんだけど、逆にその村の人々たちをなんか救ったりとかね、そうをするっていう、
人間たちを普通に助けちゃうっていうのね、うん
でそんな魔王たちに振り回されるそのジャヒっていう、うん、その配下 の、はい、その女性、
うん、
やっぱりこの存在がやっぱり俺は好きですね、
あーあーなるほど、
松崎さん好きそう、
好き
そう確かに
こういうなんか女剣士といいますか、うん、はい、なんか好きそうですよね、うん、
これそうだね、確かにあれがあるからこそちょっとそのドゥーちゃんの良さも立つっていうのもありますしね、本当、うん、振り回されるんですよね、 なんか捕虜の人間と一緒にご飯食べてたりとか何やってんだよと思うんですけど、
ドゥの度を越した優しさに日々振り回されているというのが公式のね、うん、キャラ説明もありましたけど、
ツッコミ役ですから
ね、
唯一。
まあそうですね、
だって魔王様もあんだけいかつい魔王なのに、うん、ボケ、完全にボケに回ってて、
あの二ボケ目
です、ね、娘バカのボケに回ってるんで、
う
ん、
大塚明夫ですもん、ね、大塚もうあの威厳
これすごいですよね大塚明夫でナレーションが千葉さんですよね、
うんうん、
もう周りがガッチガチなんですよ
すごいですよね。でジャヒーも大橋彩香さんっていうね、
ガッチガチ、
結構テンション高い大橋さん俺好きなんですよね、この演技、
はいはいはい、
いいっすねこれ、もうこれもいいわ、見てられるわ、
おもろいな、なんか設定的には他のアニメでもありそうなんだけど、あの雰囲気というか、その、あのシーンとかも含めて、はい、なんかあんまり見たことないかも。
確かにそうなんですよ。
ちょっとミュージカルっぽい感じというか、
そう、急に本当に流れで急に歌が差し込まれるんでね、うん、その歌もあの久野先生の歌が最高なんだよな
歌ドゥってね、出ますよね、
そう、歌ドゥあれ最高ですよね、
アニメならではと言いますか、うん、あのいや確かヤングアニマルですよね、
そうですね、
漫画はね、はい、アニメにして大正解な感じしますね、これはね、
いや非常に面白いんでね、これはロリって言いましたけど、うん、エロい目ではもう本当に見れない、
優しさです、これは
本当に優しすぎる、
もうタイトル通りです
ね、マジでそう、
以上7つ、でございました、はい、振り返りますと、異国日記、綺麗にしてもらえますか、正反対な君と僕、早々のフリーレン日記、29歳独身中堅冒険者の日常、姫様拷問の時間です日記、魔王の娘は優しすぎる、この7つでございました。
僕冬クールにしては、うん、してはってあれですけど、あの本数少ないって話前にしましたけど、うん、今期に関しては相当面白いクールになってると、
うん、
結構人気もだから呪術廻戦とか結構大作の続きものが結構多かったりとかするし、うん、割とこう見る応えあるというか、アニメファンには忙しいクールになってますよね、いつもとは違って。
フェイトも
あ、そう、フェイトもやってますし、
そうだし、そう、まあ大、まあ、フリーレンもそうですし、人気の2期だったりとか、
結構激戦区になってると僕は思ってますね、
推しの子もそうですし、
あ、推しの子もそうですね、
推しの子とか、まあ、あと鬼面組ですか
鬼面組
もじゃあ、鬼面組もなんかちっちゃくなったり大きくなったりする
そうだ
な、
そうですね、
あれはちょっと
物理的にそうです、
あれはちょっと違うけど、耳合いが違いますけどとかもありますしね、だからもう同じクールの中で、あ、こういうなんか、
うん、
このどの趣味の人でもなんか一個はハマるやつありそうな感じはしますよね、
一個以上ハマるでしょこれは、
うん、だからこそこの3人でも結構バラバラになったのかなっていう気もしますし、
鋭い、確かに、
うん、というわけでございまして、
はい、
はい、以上が今回のモテミタ B ということでございました、
うん、
はい、なんかお知らせとかなんかもしありましたら、
大丈夫ですか、カーゼスピー見てくれって感じですか、
はい、
そうですね、僕の方も、2月13日から僕の心のヤバいやつ劇場版が公開されてますので、そちら、ぜひご覧いただければと思います
出てんのか
よ、あ、関係者
いや、全く関係ないです好きなだけです
はい、まあとしても、まあでもこの、サイド B の、感想なんかぜひ SNS とかで言ってくれると結構モチベーションになる
ので、あ、そうですね、
はい、
あのハッシュタグ持ち、あ、熱持ちってつけていただけると、
はい、
あのメールも増えましたしね、
あ、そうですね、メールも結構いただくようになりましたし、
はい、ぶっちゃけ俺去年でサイド B やめようと思ってたんで、
畳もうと思
って、マジで、
はい、まあ、正直、
おお、本当に、
はい、なのでね、そのモチベーションをね、保ち続けていただけるのは皆様からのお声なので、
確かに、
ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、というわけで、また3ヶ月後ですかね、
はい、
はい、またお会いしましょう、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
東京大井町のあやいパソコン、お問い合わせは 090-1038-8957 もしもし、あややパソコンさんでしょうか。たまたまエッチなサイトを見てたらパソコンが固まってしまったんですけど。騙されて